第65回遺言。ここ数年、遺言を書いておきましょうというちょっとしたブームがあるように感じます。全国286箇所の法務局で遺言を保管してくれるサービスも新たに誕生しています。遺産をめぐるトラブルもあるので、遺言を作っておくのも一つの方法と思いますが、遺言があることによって揉めるケースもあり、何がいいのか正直わかりません。遺言の種類は大きく分けて2種類で、自分で書く自筆証書遺言と、公証人に内容を告げ、公証人が書く公正証書遺言があります。いずれにせよ、いつ、誰が、誰に、何をあげるといったことが、誰が見ても明確にわからないと、法的に効力のある遺言にはなりません。成年後見制度を使ってからでも、ある程度の能力があれば、遺言を書くことは可能とされています。具体的には、被後見人となった人が遺言を書く場合、医師2名の立ち会いが必要となります。2名の医師が、認知症かつ被後見人ではあるけれど、この遺言の内容に関する本人の意思は合理的であるというようなことを添えて書くことで、その遺言は有効なものとして扱われます。面倒ですが、こうすることで遺言を書く権利を成年後見制度を使っている人にも保障しようという考えがあります。逆にこのようなこともありました。すでに判断能力が十分でない人に遺言を書かせ、その後すぐに本人に後見人をつける手続きを取ったのです。そうして本人を被後見人にすることで、医師2名が同席し、かつ許可を出さない限り、新たな遺言を書くことはできず、成年後見制度利用前に書かせた遺言が有効になるのです。制度の悪用と言えます。このような場合、その遺言により相続の対象から外された人は面白くないと思うでしょう。そして遺言が書かれた経緯を知ると、そもそもその遺言は無効であるという裁判も起こすでしょう。その際、本人が遺言を書いた時点で、遺言を書くに足る能力はなかったという診断書等を出さなければなりませんが、遺言を書いた日に遺言を書く能力がなかったことを本人が亡くなってから証明するのは正直難しい作業となります。その当時の要介護認定などを出すことはできても、遺言を書く能力があったかどうかという確信に迫ることはできないでしょう。これに対し、遺言を書かせた側はそのような抵抗を見越して、本人が遺言を書く当日か、その日付に前後して、認知症はあるが遺言を書く能力はあると思うという診断書を医師から取っておくことがあります。そうなると特定性があるので、遺言を書かせた者勝ちとなることが多いようです。本当にそのようなことがあるのかと疑う人もいるかもしれませんが、実際にあったケースです。なお、被補佐人や被補助人であれば、医師の同席や許可を必要とせず、有効な遺言を書くことができるとされています。しかし念のため、医師からの能力的に大丈夫だと思うという意見書などを取っておくと良いでしょう。総じて大切なのは、本人の遺言を書きたいという気持ちであり、遺産をもらいたい人が遺言を書かせるのはいかがなものかと思います。